旧約聖書レビ記26章3節から17節を朗読いたします。旧約聖書205ページです。朗読します。あなたたちが私の掟に従って歩み、私の戒めを忠実に守るならば、私は時期に応じて雨を与える。それによって大地は作物を実らせ、野の木は実を実らせる。穀物の収穫にはブドウの収穫が続き、ブドウの収穫には種まきが続いて、あなたたちは食物に飽きたり、国の地で平穏に暮らすことができる。私は国に平安を与え、あなたたちは脅かせられることなく安眠することができる。私はまた猛獣を国から一掃し、剣が国を荒廃させることはない。あなたたちは敵を追撃し、剣にかけて滅ぼす。あなたたちは5人で500人の敵を、100人で10000の敵を追撃し、剣にかけて滅ぼす。私はあなたたちを顧み、あなたたちに子を産ませ、その数を増し、あなたたちと私の契約を立てる。あなたたちは前年の穀物を食べ尽くさぬうちに、それを蔵から運び出して新穀を蔵に納めるようになる。私はあなたたちのただ中に私の住まいを置き、あなたたちを退けることはない。私はあなたたちの内を巡り歩き、あなたたちの神となり、あなたたちは私の民となる。私はあなたたちが奴隷にされていたエジプトの国から導き出したあなたたちの神主である。私はあなたたちの首輝きを打ち砕き、あなたたちがまっすぐに立って歩けるようにした。しかし私の言葉を聞かず、これらすべての戒めを守らず、私の掟を捨て、私の法を捨て、何一つ私の戒めに従わず、私の契約を破るならば、私は必ずあなたたちにこうする。すなわち、あなたたちの上に恐怖を望ませ、肺病、失明や衰弱をもたらす熱病にかからせる。あなたたちは種をまいても虚しい。敵がそれを食べ尽くす。私は顔をあなたたちに向けて責める。それゆえ、あなたたちは敵に打ち破られ、あなたたちを憎む者に踏みにじられ、追う者もないのに逃げ去らねばならない。続いて、新約聖書ヨハネの手紙1:4-7節から21節。聖書の後ろの方、445ページをお開きください。朗読します。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は独り子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、愛は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、 神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。お祈りします。恵み深い天の父なる神、今日も私たちに朝を与え、この命を保ってくださいますことを感謝いたします。私たちの世界にあなたが与えてくださった平和のゆえに感謝をいたします。かつて日本が始め、それによって引き裂かれた偉大な国で、今オリンピックが呼ばれていること、そのために60年以上の月日が必要であったことを覚え、私たちの過ちを悔いるとともに皆を讃えます。神様、今私たちの時代に平和をお与えください。世界中の紛争地域で、また社会の構造の中で押さえつけられて、あなたの名を呼ぶすべての人々に今日共にいてください。学校に行くことのできない子どもたち、働くことで自分の尊厳を獲得することのできない女性たち、心の病の中にある人たち、高齢の方々、神様、私たちの国が人の尊厳を重んじる国になりますように。特にこの国に保護を求めて母国を捨てて逃げてきた人々に、あなたの守りがこの国で与えられますように。私たちの国の主導的な立場にある人々に、金銭欲に変えて知恵を、不安に変えてあなたの滞納に対する恐れをお与えください。聖霊なる神、今日も聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。来月の中旬に今年度の教会カンファレンスが開催されます。準備委員会が何度も会合を重ねて周到に用意を進めております。今年の総合主題は、週報にも書きましたが、平和を作り出す教会、 副題が私たちのビジョンというものです。戦争にこうして、貧困にこうして、それからキリスト者の自由という3つの視点を区別しまして、3つの分科会で1つの総合主題について皆さんと共に祈りながら考えたいと思っています。今読みましたヨハネの手紙1のテキストに照らせば、戦争や貧困にこうして平和を作り出すということは、互いに愛し合うという教えと関係がありそうです。逆に戦争や貧困は兄弟を憎む、ないしは目に見える姉妹兄弟を愛さないということが積み重なったその結果なのだと思います。そして私たちがそこに向けて解放された自由とは、何よりも互いを大切にし合うこと、愛し合うことへの自由であるはずです。互いに愛し合うことを教える今日のテキストに照らしながら、戦争や貧困にこうして平和を作り出すというのはどういうことなのか、ご一緒に考えましょう。目に見える兄弟を愛さないとは、とりわけ戦争や貧困との関わりの中で一体どういうことなのでしょうか。修法の牧師室からの欄で触れました、雨宮佳林、茅野俊人、さんの共著、生きづらさについてという対談集、は非正規雇用の派遣社員として働く、若者たち、ワーキングプアという言葉がありますけど、その過酷な状況がこういわゆる精神的な生きづらさ、引きこもりとかいろいろございます。皆さんはインターネットで知り合った者同士が一緒に自殺をするっていうのを覚えてらっしゃると思います。あれはもうそろそろ私死ななくちゃいけないかなとい こうネット仲間の中の空気を読んで死んでいくんだそうです。そういう人たちが抱えている状況はお互いにこう結びついているっていうことが、そういうことが書かれているんですね。次のようなこう対話があります。まず茅野さんがこう言います。派遣業界では労働者を派遣することを弾を込めるって言うんですね。銃弾を込める。で、雨宮さん、はい、だから彼らの賃金も人件費じゃなくて物件費として管理されています。皆さん知ってました？僕は知らなかった。公務部、調達部という部品を管理する部署が派遣の管理をしているということを聞いて、本当に部品なんだと思いました。茅野さん、要するに同じ人間として見ていないということですよね。だからこそむちゃくちゃな働かせ方もできる。具体例、大変悲しい具体例ですが2つほどご紹介します。1つは、派遣で働く人が多い業界の1つに引っ越し業界があるそうです。で、現場ではたった1人の正社員が派遣できた他の人たちに指示を出すんですけれども、その派遣さんたちをスタンガンで脅しながら働かせていたという事例があると。スタンガンというのは痴漢を撃退するときに電気ショックを与える、ああいうやつですね。しかもその際に、お前ら絶対お客さんと喋るなと命じていた。家畜ですね、物を運搬する。もう一つの事例は、22歳の派遣の男性がジュースの缶を作る製造工場で、死亡したという事故です。 本来は2人1組でやるべき危険な作業を、この派遣の男性はパートナーであるべき正社員がお昼休みだったので、暑い中1人でしていて、踏み台から転落して病院でやがて亡くなった。で、労災の裁判が行われたのですが、なぜ派遣の彼を一人で働かせたのかという質問に対しては、正社員の答えはこうです。なんで自分たちが関係ないよその会社の人の面倒まで見なくちゃいけないんだ。お前ら絶対お客さんと喋るな。関係ないよその会社の人の面倒、人を人とも思わない、弾を込めるという業界用語そのものがすでに戦争とのつながりを予感させます。先だって8月15日の夜に、第二次世界大戦末期の、フィリピンレイテ島での戦闘について、元日本兵と元米兵の証言を集めたドキュメンタリー番組が NHK で、ありまして見ました。戦闘に巻き込まれた現地の住民もたくさん犠牲になっていますが、今の弾を込めるという表現とのつながりで、衝撃的なのは、大敗を喫して確か8万人ぐらい投入して何千人しか帰ってこなかったという、だからものすごいたくさん死んだんですね、兵隊が。その大敗を喫した日本軍の司令部は、ほんのわずかのまだ戦うことのできる兵士たちだけを救出した後、大多数の傷ついた兵士を武器も食料もないまま見捨てたということです。しかも命令を残して、自分たちで物資を調達して死ぬまで戦い続けろという命令です。見捨てられた兵士たちの大部分は餓死しました。他方、2007年、去年の7月、北九州で餓死事件がありました。生活保護を辞退させられた50歳代の元タクシー運転手の男性です。おにぎりを食べたいという言葉が日記に残されていました。60数年前の兵隊とどこが違うのでしょう。戦争も貧困も、ある特定の人たちを自分たちの関係から切り離して、もはや一緒に生きる仲間としてではなくて、いくらでも替えのきく鉄砲の弾のように扱う点で、そして状況が手に負えなくなると、お前たちの自己責任で生きろと言いながら実際上死に追いやる点で全く同じです。人間としての関係から切り離された状態について、先ほど引用した本の中で、茅野さんが次のように言っています。他人から認められないと自分を肯定できない。これはアイデンティティが他者からやってくることと関係しています。他人から肯定されることがあまりない人は、いつまでたっても自分を肯定できなくて、結局自己評価を上げられず、自己責任の呪縛から逃れられない。自分を肯定できなければ他者とのコミュニケーションに踏み出す自信もなくなりますから、社会的にも活動の幅がどんどん狭くなっていって、頼れる人間関係も狭くなり、より不安定な生活条件に追い込まれていく。いわゆるネットカフェ難民という人たち、つまり難民化してしまうくらい不安定な生活状況に置かれている人というのは、そもそも 社会との回路をほとんど持っていないのだそうです。実家とのつながりなんかは遠の昔に失われているのだそうです。会って話す人すらいない。ですから他者からの承認や社会との回路を断たれた人々は、社会的な差別や抑圧がある地域、世界中の紛争地域のみならず、私たちのすぐ足元にもあるということです。新宿や渋谷はすぐそばです。でこうした人々が投げ込まれる深い絶望や憤りは、自殺を含む自傷行為、あるいは通り魔殺人事件などになって現れてくる。でこうした問題に平和を作り出すことをビジョンとして掲げる教会が無関心であってよいはずはありません。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だから、そうヨハネの手紙は教えています。この発言の論理はおそらく次のように理解できます。神の本質は愛であるので、信仰者が自らのアイデンティティを神から受け取る以上、互いに愛し合うのがふさわしい、そういう意味に。で、事柄の論理としては多分その通りです。しかしこれを、認識の順序といいますか、経験的に、聖書にあるような発言をするに至った物事の順番に置き換えると、次のように見ることも可能なのではないかと思います。まず一つ目は、イエス・キリストの出来事に接して、私たちは自分が他人から肯定された、でその結果初めて自分自身を受け入れるという経験をした。それが最初。二つ目は、その結果今まで人から切り離されてバラバラに生きてきた私たちに、相手を自分の命との関わりの中で受け止め合うということができるようになった。人を信じる、信頼するということを可能にしてくれるような社会との新しい回路が私たちに開かれた。これが二つ目。から三つ目は、このことこそが神が望まれたことに違いない。今は神が私たちのうちに、また私たちが神のうちにあると感じ、そう信じることができる。だから言える。神の本質は愛なのだ。で、一番最後に、私たちは互いに愛し合うことで、この世界に対して愛の神を明かししつつ、この愛の中にとどまろう。で、それを一番本質的な発言から作り上げたら、今読んだような聖書の物言いになってもいいんじゃないかと思うわけです。他者から与えられた新しい自己肯定の経験は、例えば10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになった、こういう発言に非常に明瞭に現れています。同じような発言は19節にも出ますね。私たちの罪を償う生贄という箇所は、私たちの罪のための贖いの供え物というふうに訳すことも可能です。罪とは命の関係から切り離されていること、そこにいるのにいないかのように 無視されることです。一緒に生きる仲間と認めてもらえず、おはようもお帰りも言ってもらえず、ご飯ができても呼んでもらえず、お休みも言ってもらえず、そういう関係で生きている、それが罪ということです。いじめも同じことです。キリストはこのがんじがらめの状態、茅野さんの言う自己責任の呪縛からの解放をもたらしました。その方によって私たちが生きるようになるためと書いてある通りです。私たちが生きていけるようになるため、新しい自己肯定の経験は、私たちは神から生まれたという驚くべき大胆な発言にもはっきり表れています。神から生まれるとは、他人との競争や比較を超えた全く新しいアイデンティティを受け取る、新しい人に生まれ変わるという意味ですから、そこから社会に対する新しい回路が開けたことは、すでに冒頭の愛する者たちよという呼びかけに現れています。これは字義通りには愛される者たちよという意味だからです。私の大好きな人たちという意味だからです。あなたの存在は私にとって大切だと互いに呼びかける関係がすでに実現しています。何度も出る私たちという一人称の複数形も、愛されて自分を受け入れるようになった人々の連帯を示唆します。自分たちはこの世界にあってもはや恐れない、むしろ確信を持っている、率直さを持って生きるというふうに訳せる箇所です。そういうふうに言われていることも、キリストを世の救い主として経験した人々に新しく開けた視野だと思います。キリストの力はこの世界全体に及びますので、彼が世の救い主である以上、もはや必死で空気を読みながら自分をごまかしつつ守りを固める必要はなくなりました。この経験から神の本質に関する洞察が生まれます。それを媒介するものとして神から与えられた霊の働きがあると言われています。13節にこう書いてあります。神は私たちにご自身の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちが互いを大切にすることの中に神の霊が働いている。その働きが愛と呼ばれています。神の本質は愛の働きである。だからこそ私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちで全うされている、そう言えるのだと思います。キリストを通して与えられた自分を肯定するという経験、そこから社会に対して新しい回路が開けたこと、そして神の本質が愛であるという洞察が与えられたことは、互いに信頼によって結ばれた関係を生きようじゃないかという勧めに至ります。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。神を愛する人は兄弟をも愛する、これが私たちが神から受けている掟です。この相互愛の勧めは、段落の始まり、真ん中、そして終わりに配置されて全体を構造づけています。神から受けた掟という表現は、私たちが努力して掟を守ることで、自己責任において新しい現実を作り出さねばならないという意味では全くありません。新しい現実は神によってすでに実現されています。私たちに求められているのは、すでに今私たちを支えているものにふさわしく生きることです。悔い改めるというのはそういう意味です。 最後にもう一度、アメミヤ、カヤの両氏の、著書からある宣言文を引用いたします。派遣労働者のための組合、つまり正社員だけのためでない労働運動が全国に広がりつつあるそうです。これはインディーズ系の労働運動と呼ばれるのだそうです。インディペンデント系という意味ですね。だって会社が守ってくれないからインディペンデントなのです、強制的に。でその一つ、今年の世界メーデーのための札幌宣言というものの一部に次のような文章があります。引用します。私たちは孤独で不安定な日々を生きることを強いられている。そして時にはその中で死にゆくことさえも強いられているのだ。だから私たちはつながりの中で生きることを求める。連帯を壊す企て、競争へと駆り立てる力、作られる格差や貧困、あらゆる戦争や差別、私たちを力でねじ伏せ支配しようとする一切のものを恐れてはならない。私たち一人一人は何にも増して素晴らしい。さあ喜ぼう、大いに喜ぼう。新しい社会はすでに私たちのものである。なんて素晴らしい言葉でしょう。ここには格差や貧困、あらゆる戦争や差別という言葉があります。それらの人を力でねじ伏せ支配しようとする一切のものを恐れてはならないと。キリストにこそ言及はありませんが、私たち一人一人は何にも増して素晴らしい。さあ喜ぼう、大いに喜ぼう。新しい社会はすでに私たちのものである。この文章には聖書と同じ精神が宿っています。神を愛する人は兄弟をも愛する。これが私たちが神から受けている掟です。パウロも同じスピリットを知っています。彼はこう言いました。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。私たちの自由は互いに愛し合うことへの自由であり、この生き方を押しつぶそうとする奴隷の首輝き、戦争や貧困に対して自覚的に否ということへの自由です。お祈りします。愛の神様、あなたがキリストを通して私たちに証ししてくださったその慈しみに感謝します。私たちが自分自身へと到達し、キリストによって生きることができるため、この世界に和解をもたらすために、私たちを信仰へとお導きください。その信仰が愛を通して働きますように、あなたに愛されたすべての人々のために、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。立ちいただいてご一緒に賛美歌を歌いましょう。479番です。